山本です。
村山です。
どんです。
一歩そグラソプリソ以来ということになりますね。
集合だね。
そうですね、本当に会うのは久しぶり。
楽しかったですけどもね。
楽しかったね。
5回に分けてお送りしましたが、いかがだったでございましょうか。
僕10回ぐらい聞きましたよ。
後半に向けてね。
そう、
俺の瞑想っぷりが
ひどいひどいんだ。
本人でも感じる瞑想っぷりが
分かんなかったんだろうね、う
ん、いやでもね、やってたらそうなんですけど、あれまあ編集したものを流してるんで当然なんですけども、うん、実際はまあ3時間半ぐらいやってんだよね、
うん、
トータルでは。で考えるとやっぱ最後ら辺はね、
うん、
だんだん脳みそが何が面白いのか分からなくなってるんだよね全部で11問もやったから、
うん、そうなんだよね。
まあ我がポドツカゴチームの勝ち、
まあね、
まあ、チームとしては
チームとしては勝利しましたけども、
大人げないですよねポトツカコは。
うちらはね。
まあでもこれ始まりからして俺ら大人げなかったから別にいいんじゃない
まあね、うん、いやでも楽しかったですね、
うん、楽しかった、
うん、楽しかったね。
もう一回やりたい、
うん、またやりたいね、
うん、チェアマン八一くんはあんま変わらず、
うん、やりたいって本人が言ってくれてるからね、
うん、
ありがたいことに。
大喜利できないんだな八一くんはって思います
じゃあ本日は本家本元をやりたいと思います、
はい、
広島に住むアラサー男が現在公開中の映画を見て話すだけ、3人のポテンシャルの限界点を調べながらリスナーと一緒に成長しようという極めてドキュメンタリーチックな語り下ろしをお送りします。それがポッドキャストで塚公平。
ポッドキャストで塚公平。この番組はポッドキャストで捕まえての提供でお送りします。
ごめん、全然関係ない話でいい。
え、はい、うん、
Facebook をやってるんですよ
我々、
はい、我々、うん、僕とこうちゃんがやってるんです。
あ、
個人でやってますし、ポッドキャストで塚公平の、Facebook もやってるんですよ。診断メーカーっていうのがあるらしいんですよ。
まあ、ありますね。
うんうんうんうん。なんかね、
いろいろあります
よね。本人のことが分かるみたいなさ、のをやって、それを記事にしてあげる人がいるんですよ。
うんうんうん、
もうあれ、あげるのやめろ。
ツイッターでもよくやってる人いる
よね。あれはなんか、まあ、お遊びなんですけど、Facebook であるのは、なんかいろんな、徳川十五代将軍に例えるとかなった方。
あ、
僕が
どうでもいいんだ
よ。フェイスブックって相性的に言うとですよ、
うん、
あの自分の知り合いを友達としてリクエスト申請して友達になってるんですよ、
うん、
程度はあれど、
うん、
ある程度その人のことを知ってるわけですよ、
うんうん、
その人が徳川家の誰だろうが、
うん、
知ったことじゃないわけですよ、うん、それを見せられてわしゃどうしたらええんじゃん、
うん、
診断メーカーって本人のためのもんなんでしょ。じゃあ
まあ、
自分が徳川家の何代かみたいな話を知りたいんでしょ、
うん、まあ、確かに人に見せびらかすもんじゃない、
うん、そうでしょ、うん、言われてどうしたらいいか分かんねえんだよあれで、なんかやり始めたらみんなやり始めるじゃん。
パイチさん真面目なんですよ。
なんでよ
確かに、ね、
言われてないんです。別にパイチさんに言ってないんですよ。
言ってくるじゃん俺のタイムラインであ
のだから君はあれだよ、ツイッターができないんだよ。
そう、記事書くなら書けや、書くことないなら黙っとけやと俺は思うんですよ。
違うんだ、
なんでネタがないの。
それが SNS なんです。
いやだからそういうのを貸すみたいなのを乗っけるぐらいだったら書かにはいいじゃないですか。
いいじゃないですか。
な
んなんですか。
神様ですか。
神様じゃない
よ。何とも言えない顔してるドンさんが。
いや、みんなやめましょうね。本当ね。あのつまんない記事、うん、やめましょう。面白いこと書いてください皆さん。
無理だって。
無理ですよ。
なんでよ。
なんかその出すことにもう意義になってます。うん、もうそういうのは、うん、SNS なりブログとかっていうのはもう内容なんかどうだっていいんですよ。書くことで自分がなんかこう。あの救われとるんですそういう人、う
ん、あと なんか書くとね頭の中整理される部分もあるしね、うん、そういうの書くのはその人のためにはいいことなんかもしんないよ、うん、
だからそういうもんだと思ってスルーしてあげてください、
う
ん、
そうそうそう、うん、以上村山の主張でした。
はい、こんな映画をご紹介したいと思います。
うっす、始まる。
ハートブレイカー。あらすじ、 フランス映画界きっての演技派若手俳優として国際的に活躍するロマン・デュリス。あの人ロマン・デュリスって言うんだ。と、ファッションアイコンとして注目を集める。そしてレニー・クラヴィッツの元カノ。バネッサ・パラディの二大スターが共演したロマンティックコメディでございます。主人公は依頼を受けたターゲットの恋愛関係を解消させる通称別れさせ屋。主人公の姉とその夫からなる三人のチームは、どんなターゲットでも別れさせることに成功している優れたチームでした。そこに10日後に結婚する予定の男女を別れさせてくれと依頼が舞い込んでくることから話が進みます。ということでございます。ハートブレイカーです。今日はですね、ここで重大発表がありまして、なんとドンさんの方から衝撃的な内容が明かされます。
見てない、
マジですか？
間に合わんかったんだよ。
あ、そうなんだ。
俺が日曜日までだと思ってて、日曜日にしか見れないから今仕事の時間が、と思ったら金曜日で終わりだって、
村山山本しか映画を見ておりません。で、そこで、ドンさんは思い悩み、私の方に電話をかけてきまして、見てないんですけど、どうしよう。
うわぁ、こんな回があるんだ。
はい。レギュラーの面目として、来てくださいということをお願いしました。うん、
はい。
今から村山山本で、語り下ろしをお送りしたいと思うんですけれども、ドンはですね、私とか山本が話していく中で、思った疑問をお話しください。
はい。
はい。
で、それでを受けてのドンさんも、順位付けに
最終的に参加してもらう。僕とは
頭の中で作り上げたハートブレイカーで、
脳内ハートブレイカー。
ある意味この収録が彼にとっては今日罰ゲームですから。この収録に見てねえのに参加するっていうね。
いや、悪意はないんだよ。大意もないんだよ。
うん。
ただ単に、ね、無理だったんだよ。
まあフランスっぽい映画でしたよね。
うん。フランスっぽかった。
全体的
に。ディスプレイが効いたね。
そう、そんな感じで乗っかってて。バネッサ・パラディが、その、この話の主軸となるヒロインの別れるターゲットになってるんですけど、結局ね、全部見た感想で言うと、ルパン三世なんですよ。だよね。じゃあ、
わかる。なんとなくわかります。
主人公の姉とその夫っていうのが3人のチームになってるわけ。
キャッツアイ。
そうそうそう、まあ、極端に言うとね、夫だから男に女一なんだけど、そう、主人公がだからロマン・デュリスがルパン三世だとしたら、女の人がまあその姉さんが峰不二子、でもう一人の人がまあ次元と五右衛門を担ってるみたいな、脇役的な仕事をこなすのがあと一人なんかそのいるのよ、で割とそのドジっちゃうみたいな、
うん、うん、それどうなの映像的には、なんかまあ僕らあの日本画かアメリカのじゃんほとんど見るのが、
はいはいはい、
フランス人なの監督って
。監督さん
パスカル・ショメイユさんです。
ああ、
フランスっぽいね、響きだね、
うん、
でもなんかね、多分なんだけど、分かりやすい観光地とか出てきてるっぽかったよ。
ああ、やっぱ外向きの映画ではあるんかな。
そうだね、ナポリだっけ現場が。
ナポリイタリアだよ、
あ、
うん、あ、そうそう、
現場はイタリアなんですよ。場所を引き絵で見せるみたいなのも結構あるから、
うん、
あ、ここ見せたいんだろうな、俺わかんねえけど、とかっていうのが割とあったので、で、バネッサ・パラディがね、ヒロインなんですよ。なんですけど、スキッパなんですよね。
そう。すごいスキッパ。
だあの辺ね、やっぱ感覚おかしいのかなって俺ちょっと思って。
マドンナもわざとやったんだもん。
ああ、まあね。すごい美人みたいな描き方にもまあなるわけですよ。うん、ヒロインですから、だけど、そこに移入できないの。入っていけないの。刺して、って俺は思ってしまって。
でもこの人よりも美人はそんなにもう出てないから。
そうそうそう。あと一人女の人が出てくるんですけど、役柄がすげえかわいそうな、アバズレっていう役柄。
そう最初、オカマかなと思いました。
日本人、のかどうなんかね、こうちゃん違う、可愛くはあった、
可愛くは映りましたよ。
まあね、
見てる上では、まあこの人だけがポンと出てきたら、
公平はあれだもんね、ちゃんと映画の中に入れる子だもんね。
なんかそれに比べて、バネッサ・パラディに比べてロマン・デュリスはかっこいい、
かっこいい男前だよね。
そうそうそう、男前でした。俺この俳優さん知らなかったけど、ネクタイがこう緩まっとる感じとか、
で武将髭で、
そうそうそう、
でもスーツはジャストフィット、タイトなスーツ。ちょっと憧れましたもん。
ロマン・デュリスに。
ロマン・デュリスになりたいってことです。
で、だからこの三人、その、何主人公、ロマン・デュリスと、お姉さんと、お姉さんの旦那さんっていう三人でチームを組んで、このやつを別れさせようとする行動に出るんだけど、作戦が、ぬるいんですよ。バネッサ・パラディのことを知った上で、勉強した上で、それを、こう、攻める。
情報収集。
そうそうそう。情報を収集して、あくまでも偶然的に出会ってるっていうことにするわけよ。ロマン・デュリスは、バネッサ・パラディに、
父親から差し向けられた SP だと。
警護をつけるように私言われましたので、これから護衛いたしますとかっていうのを、言って近づいていくんですよ。部屋かなんかに忍び込んで、どういうことをしてるのかっていうのを、こう、いろいろと、なんか、研究するわけよ。
依頼主は誰なの？
お父さん。
お父さん。
あ、お父さんなんだね。
お父さんがその結婚に反対してる。
データを集めてる中で、なんだっけ、ジョージ・マイケルのコンサートチケットが出てくる。
ジョージ・マイケル。
ワムの人ね。そう。で、ジョージ・マイケルが好きだ。っていうことになるわけ。で、その SP としての護衛で運転中の時に助手席にバネッサ・パラティの護衛で移動中かなんかに、ラジオををつけたら、そこから、ワムのウキウキウェイクミーアップがかかって、二人ともノリノリになって、こう、何思わず、その、運転してる間に口ずさんじゃう。ロマン・ドゥリスの方。で、口ずさんで、あ、この人、こう、ワムが好きなんだ。私も好きだわっていうので、こう、シンクロして好きになっちゃうみたいな、くだりがあったりとかするんだけど、ジョージ・マイケルのコンサートに行ったからといって、ジョージ・マイケルがさほど好きかどうかわからんだろうと思ったりするわけですよ。
ああ、そうか。
その爪の甘い感じが。
そうそうそう。
ぬるいわけね。
お金持ちなわけじゃん。お金持ちだから、多分、付き合いとかいっぱいあるわけよ。好きでもないのに行かされるコンサートとか山ほどありそうなのに、チケット1枚あっただけで、ジョージ・マイケルが好きだってことにしてしまうのはどうかなと思って。
で情報のない中で試行錯誤してやってるっていうことだったと思いますけど、
なんかこのバネッサ・パラディにすげえだから苦労をするわけですよ、今回、
今までよりも、
そうそうそうそう、他の今までに見せてきた連中と比べて、どの辺がバネッサ・パラディが難物なのか、まあその10日っていう日にちはあるよ、日にちはあるから手強いっていうのは分かるんですけど、そこからバネッサ・パラディが他の女子とどう違ってめんどくさいのかっていうのがいまいち見えてこないんですよ、最後まで。だから、君ら本当にハートブレイカーとしてすごいのっていうところにもなってきてしまうんですよね。で、このロマン・デュリスとバネッサ・パラディ そのクライマックスとしても、その、最後にその、結婚前夜に抜け出そうぜ、みたいな、くだりがあって。で、そこでなんかダンスを踊るみたいなのがあるんですよ。そこはね、俺結構好きです。そこでようやく心変わりするっていうのは好きなの、シーンとしてよくできてるなとかって思うし。ラストどうだったんですか？
ラストは、ロマン・デュリスも、は別れさせやなのに、仕事となるはずだったのにっていうことですよ。で、その心の移り変わりの描写ってそんなになかったなって、
うん、そうだね、
急に結局なんかナレーションで、当日の朝夜明け時に、朝焼け時にこう一人で海岸でロマンデュースが佇んでるみたいな描写があって、もしかしてみたいなところがあるんですけど、そっからもうラストの空港でグーンって
振り切れるんじ
ゃん、おーっつって、しかもナレーションで、
急やな、っていうのが全体的に多いんですよね。だから誰に心のやり場を持っていっていいのかよく分かんないままに終わっていく感じがして、
っていうのと、もう一個話の軸として、ロマン・デュリスは借金をしてる、でこの仕事のミッションが成功すれば返済できる、
もう完了するみたいな
っていう、そのちょいちょいこうどうなってんだみたいな、脅しと一緒にこう仕事とって、結局その借金してる額と、で保証金のね、仕事のギャラが一緒 で成功したら、まあ帳消しになったぜみたいな、
だから丸くさ、ね、そう、結局丸っていうので終わるんですよ、
丸っと終わるんだね、
そうそうそう、ねえ、バネッサ・パラディの旦那が超かわいそうなんですよ、
いい人なの、
超いい人なんですよ、超いい人で
金、いい人で、だからその 要はロマン・デュリスになびこうとするじゃない、なびこうとするときに、うん、バネッサ・パラディの旦那さんは、うん、すげえいい人っていうので阻まれるんですよ、うんうん、でそうせんと話成立せんじゃん、うん、別れそのあこの人いい人かもしれない素敵な人かもしれないってバネッサ・パラディが思ったときに、いややっぱり私のその旦那になる人はいい人、うん、っていうのでこう揺れ動くっていう描写があるわけだから、うん、いい人なんですよ、すっげえ、うん、めちゃいい人なんですよ、うんうん、だからめちゃいい人なのに、うん、結局なびいちゃうわけですよ結果としては、うんうん、だから描かれてないけど、うん、かわいそうやな、うんうん、せっかく今からもう愛を掴もうとしていたのに、もうこんなとこまで行くわけよ。もう手つないで、もう今からさ、誓いの言葉言いますぜ、みたいなところまで行くわけ。バネッサ・パラディ走り出しちゃって、ほらんくなっちゃった。かわいそう。
そう。だって真面目なんですね。
ああ。でもそれ、ダメだね。そういう人にはあんまり味付けしちゃダメだよね。
うん、そのいかにも政略結婚だ的なところを匂わせてくれないと、
うん、てかむしろもう完全に空気かね、
うん、うん、もうだから描かないからでしょ、そういうことでしょ、
バネッサ・パラディがクズみたいになっちゃうわけ、
そうただの浮気症な女なんじゃないかみたいなさ、うんうん、
お前もアバズレかみたいな、
うん、
アバズレ、
なんかでもその辺の描写あったのかもしれないけど、なんかその背景が
でもあんまり残ってないだとしたらやっぱり映画としては不誠実ですよ、うん、
不誠実です
ね、うん、ロマンティックコメディっていうところで、うん、映画ね映画ねって言いたいところはたくさんあります、
うんうん、
そのまあそこに目くじら立てんでもいいかなって思うところは割とあるよ、さっきのラジオの下りとか別にまあいいと思います、あのクリアできると点だと思います、笑いを取るんだったらね、うん、ただそれの理由付けで最後のお家が、うん、おおー、
うん
みたいな感じになってるのは、うん、残念なポイントなんじゃないかなと思うね、うん、うん、だからまあね、ロマンティックコメディだから別にいいじゃんストーリーって言われちゃうとそれまでなんだけど、
うんうん、ね、ロマンティックコメディを太一さんと僕で語るの無理ですよ、
なんで俺が俺だったら大丈夫みたいな、
だってその童貞メンタルじゃない、
童貞メンタルですも
んイケメンのドンさん
に、でも意外に言ったらそのバネッサ・パラディよりも、うん、そのこうやって段階ロマン君、
うん、
ロマン君の方がだんだん
ロマン君
寄っていく感じを見せた方が効果的だったって話でしょ、
まあね、
うん、
その、
う
ん、
そうそうそうですね、
そこをちょっと姉さん夫婦に突っ込まれるぐらいの、うんうん、あんた俺仕事なのこれマジなのみたいなぐらいの方が面白いとでしょ、
う
ん、
そうそう、ああでもそういう、そういう描写いると、
うん、
なんか、うん、あんた今回えらい入れ込んでんねみたいなことを欲しいかな、
うん、
うん、男一人で見る映画じゃないで、
ああそうなんだ、
ね、とは思った、
うん、一人見たでしょ、
一人で見ましたけど、
うん、
うん、見る映画ではないかなと、うん、腕組みして見るような映画じゃない、
うんうんう
ん、ってな感じですかね、
うん
うん、
オッケー、
大丈夫、言いたいこと言えた、
そうですね、言いたいことそんなないです
そうだよね、
なかなかね、
でも、
まあ、本当におしゃれだったな、ま
あ、そうですね、
そればっかり、
うん、現時点でのランキングです。1位大根仁監督モテキ、2位ロマン・ポランスキー監督ゴーストライター、3位ドリームワークス制作のカンフーパンダ2、4位ゲイリー・マーシャルニューイヤーズイブ、5位ソノシオン秘密、6位三谷幸喜素敵な金縛り、7位新藤兼人一枚のハガキ、8位松本人志監督さや侍となっております。
もうすげー決まってる俺、
あもう決まった、
いいですか、
うん、
はい
はい、
行きましょう、コールしたいと思います、せーの、
8位
ああ、そうだね。ああ。
ちょっと待って待って待って。
ああ、まあでもそうだよな。
8位。
もう僕もういい、議論もいらない。
いい、
うん、そうです。僕だけ今6位って言いましたけど。う
ん、山本6位の、私8位。
うん、
見てないドン8位。
8位。
意外に揃うっていう。
そうだね。まあでもそうだよな。
まあね、うん。まあまあ話聞いただけだと俺らに流されるとは思いますけれども。
うん、僕はちょっとニューイヤーズイブを最初に 基準にしたんですよ。
うん、基軸にね。
はいはいはい。まあでも、
うん、それは俺もね、なんだかそうするんだろうなとは思ったけどね。うん、
で、まあ、ニューイザーイヤーズイブの方が、まあ、うん、あれだな、よくできてる映画だな。
うん、面白かったね。そうだね。
僕は、なんか、なんとなく、好きなのは、僕、実はハートブレイカーだったんですよ。うん、雰囲気で。
はいはいはい。
雰囲気。
うん、雰囲気もので、
うん。うん。おしゃれだし。うん、
はい。
まあでもよく作ってるから、ニューイズブは、ほら、上だ。でしたら、秘密が今度出てくるじゃない
ですか。うん、そうですね。
秘密は、そら上だろう。
うん。お前秘密、あれだもんね。
秘密好きです。
評価して
るんで。うん、秘密好きです。そうだ
な、ね。俺、素敵な形も結構好きだからね。
じゃあ今回、一でいいですか、
うん、うん。
はい。はい。ということでございまして、今日のハートブレイカーは第8位でございます。ありがとうございました。
ライトでしたね。
今後こういうことがないように。
はい、そうだね。
ほんまですね。
ちゃんと、日程をチェックしておこう。
そうですね。
そうですね。
はい、こういうの結構短いね。
何が
上位期間が。
いや、そりゃそうよ。そうよ。特に新天地とかね、シネツインとか、チャキチャキ変わっていきますから。そうそう
1ヶ月なかったもんね。
そうだよね。2
週間でしたよ、ほんま。ジャスト。
次回なんですけれども。うん、
はい。
はい。
お
次回。3月下旬いける
?3 月下旬大丈夫でしょ。
下旬いけるよ。
次回10本目を取って、
うん、
この2011年度、
うん、
終わりにしたいかと思います。
うんうん、
次回はですね、決算会、
うん、
ということで、
大決算。
できたランキングをもとに、もう一回、
入れ替わりがあるわけね。
あ、
そのチャンスがある。そのチャンスがある。
それをやってみようかなと思うんですよ。
ジャンピングチャンス。
ジャンピングチャンスだね。
進藤さん。
あの、このベスト10、うん、だから次回見た映画プラスアルファの、この、今まで見た9本を、
うん、
改めてもう一回3人で個人のベスト10を出してみましょう。
あ、う、あ、ん、なるほど。
いいね、いいね。
次回。
はいはいはい、はい。
それで、3人でここで、ここをベスト10を改めて作って、
うん、
で、
うんうん、
見てほしいボーダーを作りましょう。
うんうんうん、
これより上は見てほしい。
はいはいはい。
これより下は見なくてもいい。
うんうんうんうん。
そういうのが最終的にできればいいんじゃないかなと思っておりますので、うん、10本目、
うん、
誰だっけ、
こうちゃんだね、
僕ですか、アップして聞いてくれてる人もじゃあ見てみようかなって思える映画の方がいい
じゃ
ない
です
か。
あ、そうだね、うん、じゃあドラえもん、
ドラえもんか、
ドラえもんなんてもう何作も見てねえよ
確かな、うん、
でも声が気持ち悪いでしょうね、ずっとにかく、
あ、そうだね、うん、
いいじゃないですか。
ドラえもんの映画だったらそれぞれそこそこな思い入れもあるでしょ。
うん、
何本か見てんじゃないの、
うん、
泣くもんだって。
今のドラえもんにどれほどの力があるのか試してみようや。
そうだね。気になるよね。
俺らがそれでどれだけ、どれだけ腐った大人になってるか。
うん、議論もできますし。
うん。
俺たちは腐ったみかんじゃない、
はい。ドラえもん、のび太と奇跡の島、アニマルアドベンチャー。
にしたいと思います。
はい。
はい。
よっしゃ。
はい。どうなのかね、
30歳になってから
日曜日とか見たらちびっこだらけかもしれんで、
そうです ね、
ウェッホーウェッホー、
そんなにでかい声出して
よしよ
しダブルクスが
きよし
よしよしよしよしよしよ
しテリーコン、
テリーコン
交代した時
ドンキーコング64です
よ。あ、
俺64の、はい、3月25で、
はい、
大丈夫、
なんとかやってみる、
あれだったらもう全然時間遅くてもいいからさ。
そうだよね。
うん。
頑張ります。
うん、はい。あと俺の携帯電話が直るかどうか。
うん。はい。よろしくお願いいたします。
お願いします。
次回決算でございますので、うん、あの、他の人の意見も聞いてみたいなと。
うん。
あの、準レギュラーで参加してくれて見た人もいるまですので。
そうだね。
あの、意見を聞きながら、うん、ベスト10を作りたいなと思っておりますので、うん、よろしくお願いいたします。
だね。
ということで。
もともと3人で。
まあね、
寂しく、寂しいわけじゃないんですよ。なんで、3人と1人を見てないっていうんですよ。
大丈夫なんで。
3人の時にね。
はい。
よし
よし。やる
の。でも、ゲスト来てて俺が見てない方が立場ないけ
ど。まあね。
球団され
て。そうやな。うん。3人の会でよかったな。そうやな、ね。
ほんとほんと。
はい。ということでございまして。
よし。
本日はお時間でございます、はい、ということでございまして、せーの、ポッドキャストで塚公平、
ポッドキャストで塚公平、この番組はポッドキャストで捕まえての提供でお送りしました。